ライターの秋田俊也です。今日も幸せのきっかけ作りストビリリアンこと山下芳弘さん。
はい。
よろしくお願いします。
はい、どうも山下ビリーです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。
今日で3回目になります。ゲストの芳弘こと吉田修二さん。
はい。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか吉田さん、一つ分かったかと思うと、なんか、三つこう、雲というか、
はい。
巻かれて、なんか見えなくなってるようなとこはないですか？
どんどん深みにはまっていってるような気がします。
しますよね。なんか分かったかなと思って、まだまだ行ってないもんね、みたいなね。
はい。
なんかこれが私、もしかしたら山下マジックなのかもしれない。でもなんか見えたと思ったらなんか見えなくなって、つかめたと思ったらなんか違うとこがこうまた。
そうですね。
ありますよね。
あります、あります。
ついこう引き込まれてしまうね。
そうなんです。
ありますよね。
はい。
それで今日はね、前回の続きの中でこう、なんでお客さんからこう、ところで吉田さんはどんな仕事としてるんだっけって、ね、聞いてくれたらもういいんでしょうけど、はい、それを聞いてくれない原因が、こう、実は山下さんがなぜビリーに戻ったのか、まあ、なぜビリーと名乗ったのか、っていうところにあるらしいということなんです、その辺をちょっとまず、ビリアンの方からちょっとぜひお話していただきたいなと思うんですけど。あ、もしもし。
とこの間がすごく苦しかったビリーでございます。はい、どうもこんにちは。なぜビリーっていう名前にしたかっていうと、本を出す前、2008年の後半までは。いろんなセミナーとか研修の時に僕はね、山下さんとかって言われたことってあんまりなかったんですよ。で、先生なんて絶対呼んでほしくなかったんですよ。で、その時っていうのはずっと学生時代から僕、愛称が2つあって、そのうちの1つがヒロさんっていう名前であったのね。で、もう1つが本当にビリって言われてたのね。
あ、ビリって呼ばれてたんですか？
うん。で、そのビリっていうのは、本当、音楽が好きで、ずっとバンドとかやってた時にビリー・ジョエルの曲とかよくやってて、でその時にビリー・ジョエルに対抗してビリー・ジョイフルとかって名乗ったりとかしてたのでまあその反面があったけど大体ほとんどどちらかで呼ばれてたんですよ、でその時はどんなんかっていうと、ほとんど営業の方って少なかったんですよね。うちにのセミナーに来る人とか参加する人は、もう老若にゃんにょ問わず、いろんな経営者の方がおられたら、主婦の方もおられたり、学生もおられたって、すごく幅広くて、で、その、いうセミナーとかやり出した理由は、もうたった一つ、今もブレてないんですけども、僕はたくさんの友を作るっていう部分でやっていったんですよね。で、たまたま本を出した時に、紹介と口コミってことを特化して、いろんな営業マンとか、僕がコンサルしてきた事例を書いたおかげで、逆に言うと、まあ、たくさんの、また営業マンの方と知り合ったっていうのはすごくプラスなんですが、で、そこでずっと終始一貫して、もう一番最初に開業した時からずっと言い続けてることの、僕の鉄則があって、掟があって、掟は何かっていうと、人の悪口を言わない、聞かない、で、相手から聞かれた時にしか話をしない、っていう、あと何個があるんですけど、その大きな二つのルールがあるんですね。で、それを言ったのがいいか悪いかわからないんですけども、個人的にコンサル契約をしてない方、つまりセミナーの参加されてる方とか、どっか講演会で会った時の方って、みんな、ちょっと質問していいですか？ちょっと質問いいですかって改まって質問してくる内容って硬いことばっかりで、本当はあなたが聞きたかったことこれじゃないのっていうのはこっちからしてすごくわかるんだけども、僕ももう、この、やり方20年間染みついてるんで、聞かれないと答えられないっていう体質にもなってるので、いや、これはどうしたもんかなと思った時に、ちょうど、去年の年末に、昔僕のマネージングをやってた 連中っていうか、やつらと、久しぶりに再会して会ったんですね。で、その時に、僕のことを、そいつは僕のことを兄貴って呼ぶんですけども、兄貴最近どうって言って、こうこうこうって言った時に、Facebook とかいろんな、このポッドキャストを通じて、彼がちょっと嫌な部分があると。
は
あ
は
あ、で何って言ったら、関西弁で言うと、あんた、エロなったんやねっていう気がすると。そんなんだったら、もっといろんな偉い先生いるのに、俺が兄貴が大好きだったところは、小心者で寂しがりで、気遣いで、でも、そういう人間味あるところがすごく良かったのにってこと言われて、ああ、そうか。だから、昔に戻った方がいいよって言われたのが一つのきっかけだったんですよ。
なるほど。
で、たまたまその時と同じくして、下屋んっていう、下川浩二さんっていう人と、コラボセミナーやった時に、すごい短時間で彼と仲良くなったのね。で、彼はずっと何言い続けたかっていうと、先生とか講師とか偉いさんにはなりたくないと。
はい、
で、本当に、ザックバラに付き合って、自分が、動けなくなるまで、たくさんの自分の好きな仲間と囲まれて死にたいんやと。いろんな話を聞いたときに、ああ、一人ならず二人もこんなこと言われてると。思ったわけですわ。
はいはいはい。
で、つい最近、うちの、いろいろサポートしてくれる梶本さんっていう梶やん。が、ずっと会いたがってた僕の一番の師匠である岡田先生。ところに行ったら、たまたまこの2年間会えなかったのにいて会えて、でその時にいろんな話聞かせていただいた時の最後に、会社に向かって僕のことをこう言ったんですよ。うちの一番バカな、ヒロのことをよろしくなって言ったんですよ。そしたら会社が、って言って、ああ、こいつ俺からしたらいつまで経っても弟子であり、ヒロだから、と言われたんですよ。その3つが重なって、あ、やっぱりなんか僕はその先生とか教授と呼んでとかって言ってたのは、まあ、大学のこともあったんですけども、そういうのも全部取っ払って、本当にザックバランに聞いてくれて答えるっていう形の関係性がないと、ダメなんじゃないかって思ったのと、もっとたくさんのいろんなマーケットにも進出したいっていうこともあったので、ビリっていう名前にしたんです。で、そのもう一つの理由として、今ビリー物語っていう、僕は、巣の山下義郎では結構アカンタレで小心者で言えない部分を、ビリっていうキャラクターになった瞬間結構言えたりするって部分があったので、このビリっていうふうに名乗るようになったんですね。
はいはい、
名乗ったおかげでどんなことが起こったかっていうと、他のセミナー会場、僕、セミナーとか受けるの好きじゃないですか。で好きだった時に、僕の名刺渡した瞬間、今まですごく、とかってすごくこう、尊敬の念というか、すごくこう、敷居を高いように思ってたのが、気楽にこう話してくれるようになったんですよ。
あ、ビリーと名乗った途端に。
そう。で、そういうふうに名乗った時に、たくさんまたまたいろんなところに広がりが見えた時に、あ、これだって思ったのと、この1回目、2回目、3回目のヨッシーの話と、すべて重なってるなと思ったんですよ。それはなぜかっていうと、いつまで経っても聞かれないってことは、こちら側から聞いてないってことなんですよ。だから僕はビリーと戻った瞬間何をやったかっていうと、今までだったら先生とか教授っていう位置だから、相談をしてこない限りこちらからはもう待ってるしかないっていうふうに勝手に思ってたんですよ。
はいはいはいはい。
それをビリーって名乗った瞬間僕はふっと気になったらもう昔に戻って、電話することにしたんですよ。
あ、やめちゃうの方から。
ふっと、秋田さん今日何してるか気になるなと思ったら電話するんですよ。
ええー。
出なかったら留守番電話に入れて、とかメールに入れてっていう形に戻したんですね。そうすると、どんどんまた広がりが見えてくるっていうことで、ヨッシーに対する答えがここにあるのが、ヨッシーも、その会った人の話を聞いてなかったってことを、一番相談して、一番相談したい相手って多分、俺だと思うよね。っていうことは、今日このきっかけを境に、俺にどんどん連絡したり、相談乗ってくると、してくると、いろんなことが、アドバイスとか、一緒にできるじゃないですか。それが答えなんですよ。秋田さんが僕とぎゅーっと急接近したらもう30人超えたあたりからほぼもういろんなことで連絡取り合ったりしてたじゃないですか、電話ばっかりで。
電話とかメールとか。
そう。そこ、関わるっていうことを自分からどんどんやっていくっていう形のスタンスに ヨッシーが変えたら、相手からどんどん言われるようになるよ。っていうのが答えです。
なるほど。吉田さん、どうですか、ここまでのビリアンの話を聞かれて。はい。何かご自身のことでこう。
そうですね、もう。率直にこう。はい。もう、そのまんまでしたね。やっぱり、関わるということを、私もどっちかというと人見知りな方なんで、その積極的に関わっていくっていうことが苦手なんですね。
うん、
ですんで、その、関わりたいんだけども、関わり方が下手くそだったっていうのが、ずっとやっぱり自分の中でも引っかかってたものがあったので、
うん、
で、もうその営業でもそのお客さんといろんなこと話はしたいんだけども、でも実際に心が開いてないので、その人ともっと深く関わりたいのにって思っていながらそのままフェードアウトっていうのが、いつもそうだったっていうのはやっぱりあったので、
うん、
その、やっぱ関わら、向こうからそういうことをしてるとやっぱ関わってもらえないのかなっていうのも、すごく感じたので、
うん
うん、今のお話はすごく、身につまる思いでした。
いいですね。としさんは知ってると思うんだけど、僕がだから、小心者で、ほとんどいじめられっ子状態で、ずっと孤独を味わってた時に、どうやって関わったらいいかとか、やっぱり言いにくいっていう部分があった時に、今日のヨッシーとよく似てるなと思ったんだけど、その一つの関わり方の方法としてあるのが、教えて教えてとか、聞かせて、つまり教えてください、聞かせてくださいっていうふうに、こちらから言うっていうことが一番の近道であり、一番の解決方法でもあるっていうことが今日気がついていただいたらいいなって思うんですけど。
一つだけ、こう、私がこう、山下さんにずっと3ヶ月ぐらい相談できずに、でもやっぱり相談しようと思ったのは、関わり方がうまかったからっていうわけじゃないと思うんですよね。多分ね、今、ビリアンがいじめられっ子で教えて教えてって話と同じなんですけど、もう一つはやっぱりね、私思うんですけど、必死させないかなと思うんですよね。
うんうんうん。
もう必死に、もううまくいかない、うまくいかないっていうところの、なんで俺うまくいかない、なんでうまくいかないんだっていうところを、かなりその、もう、で、数字も上がらないっていうところで、多分それ必死さが突き動かしてんじゃないかなって。
うん。
思うんですよね。
普通に必死さとか本気とか神経さやね。
本気さとかね。
うん。
で、うまい下手じゃないんじゃないかな。
ないないない。うん。
多分そこじゃないかなって気がちょっと吉田の話聞いてしたんですよね。
うん。
どうですかね。
うん。
そうですね、
うん、
本気しさ本気さですよね、やっぱり本気だとは思ってるんですけども本気さが足らないっていうことだとは、うん、じゃないのかなと、本当に必死だったら多分、わからなかったら多分その場で、誰かに聞くでしょうし。
うん、うん、うん。
こんなこと言われたって不思議に思ったら、不思議に思ったっていうことを誰かに伝えるのかなと。
うん。
自分がそうじゃないと思ってたのに、なんでだろうってやっぱり聞かないと、そこで解決できないんで。
うん。
その時に、つながる人に、すごく聞くっていうことが今までやっぱりやってなかったなっていうのは、
うんうんうん、
今感じました。
うん
うんうん、いいですね。だってよしずっとと思ってましたと思います。やもん。 だからレベルで言うと、必死真剣度が5段階やったら 1.5 ぐらいやもんね。うん、
そうですね。
そこです、そこです。うん、熱意というか、真剣さって、俺、君のことが好きやねんって告白するときって、それだけで言葉が伝わる、言葉じゃなくて思いが伝わるのと一緒で、あんまり言葉っていらないなっていうのが体験していくと分かってくるので、そこだと。で、そういう仲間を僕は作るっていうのが最終着地点なんです。そういう仲間がたくさんいたら、本当にいつでもこう、相談乗れたり、相談乗るときも、かっこつけるんじゃなくて、本当にこう、こうなんやって言えるような人間関係ができてると、それって最終的な3つのラストクエスチョンのうちの1つの答えを言っちゃいます。
ええ。
僕の仲間にも同じような人がいるんですよねって言っちゃうんです。
ああ、
ぜひ誰々に紹介したいですよねとかっていう人のことを最後に言うのがラストクエスチョンなんです。そうすると相手は、へえ、君の周りはそういう人がいるんだって思って感じていただいたらもう OK ですわ。
なるほど、なるほど。
ごめんなさい、ちょっと横道取りましたけど、だから、最終的な前回からの答えとしてあるのは、ヨッシーが本気で真剣になったんだったら、体裁なんか関係なくして、教えて、聞かせてっていう思いを一番言いやすい人にどんどんどんどん言って、教えてもらったり相談するってことですよね。
はい。
だからその、インタビューって言い方してるけど、会った方が、初めてだろうが、2回目だろうが、あ、この人に相談してみようって、本気で思ったんだったらできるから。
うん。
そこですね。
それがこのお話と、
うん、
そもそも、山下さんに相談できないとこと、
うん、
インタビューした方から、
そうそうそう、
聞かれないことっていうのが、
全部一緒なんですよ。
全部一緒ですもんね。
そうなんです。
そうそうそう、私も、
うん、
当時は、2、3回しかお会いしないで、
うんうんうん、
メールのやり取りをポツポツやるぐらいだったんで、遠慮しちゃうじゃないですか、やっぱり山下さんに教えてくださいっていうのが。
うんうん、
で、それが、もう全然ダメだから、30分で今日いいですかみたいな。
そうそうそうそう、そう。
ちょっと今娘の風呂入れてるんで、30分だけいいよ、みたいな。
うんうんうん。
いうぐらいの、なんか、とこ思い切って、聞いてからですよね。うんうん、
よしよし。
はい。
しかも無料よ、無料。秋田さんの場合。
実は無料なんですよ。私だから、セミナーも受けたこともない、DVD も見たこともない、お金も払ってない。
そうよ。で、ほんとそうよ。それでこの友情関係よ。よし。
素晴らしい。
今、初めて言っちゃうけど、一番弟子とかなんかいろいろ言われて、関西で言われてる、弟子でも何でも言ったら、無料の。
ある意味、本当の意味では、弟子って言い方はそうかもしれませんね、無料ですし。
うん、ただ必死には聞いてたんですよ。
ねえ、本当必死だったもんね。
必死に聞いてたんですよ、
うん。それはすごい分かったもんね、僕は。
で、そういうやりとりの中から、あ、自分は、相手にさらけ出してないな、っていうのが分かって、
うん、
いや、私はこうこうこうなんですっていう自分のことを正直に言うようになってから、
そうですね。うん。
もう一回目から、紹介とかね。
うん。
あるいはどっかセミナーでやったら、秋田さん、紹介したい人いるから、みたいな、何も紹介してくださいって一言も言ってないんだけど、変わるようになったのはやっぱり、そこですよね。
うん。そう。相手がに感じるみたい、あ、 よし、こいつ本気で人と関わろうとしてるな。本気でたくさんの仲間を作ろうとしてるなって伝わるから。うん。うん。
はい。
じゃあこれから山下さんは10時に寝るみたいですから。
そうです、そうです。
ね。
うん。
それまでの間、あと、娘さんのお風呂に入れなきゃいけないし、ね、いろいろあるでしょうけど。うん、
ですよ。
吉田さんが、本気で山下さんに、ね。
うん。
今日ここだったんですけど、ここうまくいかないじゃないですか、どうしてたんですかみたいなね。
うんうんうんうんうん。
山下さんの言う通りこうやったんだけど、何があれだったんですかみたいな。
うん、
なんか、そんな吉田さんが出ると。
変わるね。
変わりますね。
うん。
はい。
今日のところで吉田さん何かこう、ご自身で、おっしゃりたいことって何かありますかね。
はい。ビリーさんにやっぱりかなり遠慮はしてました。
うん。
はい。だから、相談できなかったっていうのがあったんですけども、逆だったなっていうのが、
うん。
ああははは。
その、遠慮することが逆に、自分を分かってもらえないことになると思うので、自分が思ったこと、感じたことを、
うん。
どんどん、こう、言わないと、やっぱり伝わんないなっていう。
うん、うん、
うん、うん。
今、そういうふうに、こう、
うん、
感じました。
ああ、いいね、いいね、いいね。
いいっすね。
うん。ビリビリビリビリビリビリグッとね。
私ビリビリビリビリ来ましたね。
うん、もうビリビリ来ましたね。
ビリビリ来ましたね。
うん。よし、それが出たら、もう、何やってもへのかっぱやと思うで。うん。
そうですね。
うん。
もうこの言葉が全てですね。
全てです。
全てですね。
本当に全てです。
全てですね。
うん。
いやーよかったな
ぁ。いいわ
ぁ。うん。で、今日はこう、ね、吉田さんから、やっぱり本人からこの言葉が出るっていうのはすごく大きいので、
うん。
ね、この吉田さんの最後の一言っていうのはすごく私はビリビリ来たので、今日のところはここで終わろうと思うんですが、
うん、
と吉さん今日本音でお話ありがとうございました。
いえ、ありがとうございました。こちらこそ。
ビリアンもやっと私もいろんなことがつながってきましたんで。
そうですか。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ例の、
はい、
今日お言葉をお願いいたします。
今日使命ね、ちょっとかっこいい言葉で言いますんで。
あ、かっこよくいくんですか。
うん、先ほどヨッシーが言った遠慮とは、
ええ、
遠くでおもんぱかると書きます。
はあはあ、
遠くでおもんぱかるということは、その人とは絶対に近くなりません。
なるほど。
だから遠慮をやめましょう。それでは次回もお楽しみに。うんご、うんご。